3. 減っている安曇野の地下水。地下水保全に向けて、今私たちにできることは。減っている安曇野の地下水。私たちの生活に欠かせない水。安曇野は全国でも有数の遊水地として、古くから稲作、わさび栽培などの農作業や養蚕、マスの飼育、製造業など、その豊富な水資源の恩恵を受けてきました。また、現在では、市内の水道水の 100% が地下水で賄われています。しかし、令和2年に実施した市内の地下水一斉測水保存量調査では、昭和61年からの34年間で約1億1000万トンの地下水が減少していることが分かりました。これは毎年約344万トンずつ減っている計算になり、その量は東京ドーム約 3.4 個分に相当します。市の地下水保存量の変化を表した棒グラフがあります。左側は昭和61年に調査した量55億7500万トン。右側は令和2年に調査した量54億5800万トンとあり、約1億1000万トンの地下水が減少したと説明があります。グラフの隣には東京ドーム 3.4 個分のイラストがあり、下には毎年 3.4 個分の地下水が減少と説明があります。また、本年3月には、わさび田遊水群憩いの広場、豊品南穂高で地底が現れるほど地下水位の低下が確認されました。地底が現れた憩いの広場の写真の様子が掲載されています。地下水量減少の主な原因。地下水量が減少している主な原因は、次の3点によるものです。田んぼの作付け面積の減少、道路のコンクリート、アスファルト化により、水が地中に染み込みにくくなっている。私たちが使う水の量が昔より増えている。降雨、降雪量が少なくなっている。地下水保全は全員で、令和元年に行った地下水保全に関する市民アンケートでは、水道水が 100% 地下水であることの認知度、地下水や湧き水の量が減少傾向にあることの認知度が、ともに低い結果となりました。一方、回答者のほぼ全員が地下水保全の必要性を認識しており、また過半数以上の人が地下水保全は市民、企業、行政の全員で取り組むべきと答えました。また地下水環境や保全に向けての記述項目にも多くの意見が寄せられました。未来の子どもたちのために水資源を守らなければならないという課題に真剣に向き合っている市民が多く、地下水保全への意識の高さがうかがえます。これは市の水資源行政を進める上で大きな助力となっています。アンケートの中で地下水保全に取り組むべきという質問に対しての回答が円グラフに表されているのでお読みします。取り組んだ方が良いと思う 98%、取り組む必要はないと思う 1%、未回答 1%。私たちにできることは節水。地下水の保存量を増やし、将来にわたって水量を安定させるためには、環境対策、水を自然に染み込ませるとともに、節水対策も重要です。前日の市民アンケートには、家庭での節水という項目があり、7割以上の人が節水に取り組んでいると答えました。市の水道使用量の約9割を占めているのは家庭で、お風呂の残り湯を有効活用したり、食器をまとめて洗ったりするだけでも、節水効果があります。仮に市民1人当たりが1日10リットル節水すると、一般家庭用の浴槽では約4850杯分の水が節約できます。普段無意識に使っている水は無限ではありません。私たち市民や企業、行政のそれぞれが意識して節水に取り組み、 地下水を未来へ引き継いでいきましょう。アンケート、節水に取り組んでいますか?という質問に対して回答が円グラフで表されています。取り組んでいる 71%、取り組んでいない 23%、未回答 6%。3の1、市民の知恵袋、家庭でできる節水術。お風呂の残り水を洗濯だけではなく、風呂掃除、庭木の散水に利用する。花の水やりには米の研ぎ汁や雨水を貯めて、雨水貯留タンクを使う。食器は汚れを拭き取ってからまとめて洗う。浴槽に貯めたお湯で体や髪を洗う。節水器具や家電、食器洗浄機を利用する。シャワーや蛇口をこまめに止める。歯磨きの時、コップで口をすすぐ。洗顔の時は、桶などに水をためて洗う。トイレの流量を調整する。子供に水の大切さを教える。参考、https://jp.toto.com/green-challenge/value/節電/繰り返します。https://jp.toto.com/green-challenge/value/SETSUDEN/3-2、市内企業の取り組み。市内の工場でカチワリ氷を製造している三輪 I&F 株式会社取締役製造部長の原文彦さんに地下水保全の取り組みを聞きました。原文彦さんの写真が掲載されています。会社プロフィール。本社は松本市笹ヶ、豊科滝部の安曇野工場で、北アルプスの美味しい自然水を使った名水氷を製造。前身の田中製氷、冷凍株式会社、明治40年創業から平成28年に現社名に変更。良質な伏流水、地下水を使った氷は、県内や関東圏の大手スーパー、飲食店に出荷し販売されている。安曇野の水で作った氷の魅力、環境省の名水百選に選ばれたブランド力があります。また、鉄分やカルシウムなどのミネラル成分がほとんど含まれていないため、不純物がなく透明で無味無臭、そして硬質で溶けにくい高純度の氷ができることが魅力です。地下水保全の取り組み、私たちの会社では、市内初の還元井を設置し、製氷する過程で跳ね出した氷を溶かして、地下に戻す工夫をしています。これにより、揚水井から汲み上げた水のうち、約8割の水が還元されています。還元する前には、地下水汚濁とならないよう常時水質を監視し、地下水保全に最大限努めています。還元井の仕組みの図があります。地上と地下に分かれており、地上の中央に工場のイラストがあります。工場の左側には地下水を汲み上げるための井戸、揚水井があり、工場の右側には還元井が書かれています。地下のポンプで水が揚水井を通って汲み上げられ、工場に入り氷が作られます。氷にならなかった水は還元井から地中に戻されていきます。今後の取り組み、安曇野の良質な水で作った氷を全国にアピールし、安曇野ブランドの発信支援ができればと思っています。また、引き続き市と協力して、地下水保全活動に取り組んでいきます。水の大切さを学ぶ小学4年生の社会科では、生活に必要不可欠な飲料水、 電気、ガスは安全で安定的に供給できるよう進められていることや、地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを学びます。水はどこから来るのかといった学習課題に対して、その供給の仕組みや経路を調べる中で、市内には湧き水の出ている小学校が多くあることから、特色を生かした学習が展開されています。市でもこうした学習の一環として出前授業を行っています。堀金小学校では6月8日に、豊品北小学校では6月22日にそれぞれ職員が出向き、動画やスライドなどを活用して地下水の仕組みと現状を説明しました。また、井戸を掘削事業者にも協力していただき、校内にある井戸を活用した事業も行いました。模型を使った水循環の解説を聞いた子どもたちからは、わさび田の水が枯れたことを思い出した。地下水を大切にしよう。水道を使うときに授業のことを思い出して節水しようといった声が聞かれるなど、地下水や節水を考える機会となりました。写真が3枚掲載されています。1枚は堀金小学校において、職員による出前授業の様子。あと2枚は豊品北小学校において、井戸の前で説明を受ける児童の様子。模型を使い、水循環の仕組みを学んでいる児童の様子です。写真の説明終わり。みんなで考える地下水保全出前講座をご利用ください。環境課では、水資源の保全や水の大切さについて知る機会として、地下水保全講座、安曇野の水資源を次世代へを行っています。かけがえのない市民共有の財産である安曇野の地下水、その恵みを守り、育み、活用し、次世代へ引き継ぐため、できることを一緒に考えていきましょう。環境課の出前講座を紹介。地下水保全講座、安曇野の水資源を次世代へ。安曇野自然環境保護講座、特定外来生物の拡大を防ぐために。地球温暖化講座、安曇野も例外ではありません。今知っておきたい空き家の基礎知識。3の3、安曇野市共同のまちづくり出前講座。市の取り組みや制度、知っていると役に立つ知識をその道に精通した職員が出向き、熱意を持って説明します。記事 ID63323。講座カテゴリー、生き生きと健康に暮らせる街全20講座。魅力ある産業を維持・創造する街全12講座。自然環境を大切にする街全4講座。安全・安心で快適な街全18講座。学び合い・人と文化を育む街全12講座。共同による街づくりの推進、地域情報化の推進、全5講座。質の高い行政経営の推進、健全財政の堅持、全12講座。日時、年末年始を除く日の午前9時から午後9時。対象、市民、市内在勤または在学者が10人以上参加する団体。費用、無料。会場使用料、資料印刷代は別途。申し込み、開催希望日の1ヶ月前までに申し込み書を窓口へ直接、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で提出。申し込み書は地域づくり課またはホームページから入手できます。問い合わせ、提出先、地域づくり課、電話 71-2494、ファックス 72-3176、郵便番号 399-8281、地域づくり課宛て、住所不要、ホームページアドレス、地域づくり@city.azumino.nagano.jp、繰り返します。chiikizukuri@ city.azumino.nago.jp